私はですね、こういうふうに一方通行でですね、皆さんにこう説明するっていうのはどうも苦手でございましてですね、コミュニケーションの中でこう会話するっていうのはいくらでもできるんですけども、できるだけ皆さんに分かりやすく説明できるかどうかちょっと自信ないんですけどね、じっくりと聞いていただきたいと思います。私はですね、実はこの町大のですね、5期生なんです。で、この町大の、5期生でして、ね、なんで町大に受講しようかなと思ったのは、実は20年に自治会の副会長がありまして、で、その時にですね、この町大があるっていうのを候補で見たんですよ。それでは21年にですね、から22年かけて自治会長がありましたんですけどね。で、その時に、この際、大阪狭山市をですね、勉強したこと。で、勉強して自治会に生かそうということがきっかけでですね、この町大に来たんです。で、ちょっと、先ほど、木下さんの方から説明あったように、この町大を受けた後ですね、今度町づくり研究会っていうのがございましてですね、まあ、そこに入って、この町づくり研究会に入りますとですね、ここには大阪狭山市全体のことで、なんか市役所ができないことで、新しいことを取り組むことなんかないかなということでですね、私は自治防災関連分科会って言うんですけども、そこへ入りまして、で、ちょうど4年ぐらいになります。で、実際やったことはですね、先ほどちょっと小五郎さんが言ってましたけども、自治会にはいろんな諸問題をやりますということでございましたんで、では、実態はですね、どうなんだということで、先ほど言った64自治会ありますね。そこにアンケートを取りまして、諸問題の整理を、まあ、一つやったと。で、それからもう一つはですね、加入促進の話をしてましたんですけど、で、この加入促進もですね、どうやったらいいんやということで、こういうマニュアルを作りました。で、今第3弾をやってるんですけどね、第3弾はですね、皆さんよくご存知だと思うんですけど、小学校区が避難所になってますよね。で、例えば私は小野台4丁目に住んでるんですけどね。小野台4丁目に行ってると、だいたい9時会がですね、集まってくるわけですね。で、一挙にその体育館に来たときに、どう、対応したらいいんかということでですね、まだそういうことについての、指針は、まあ、市役所から出てるんですけども、マニュアルがこうできてませんので、今はそのマニュアルを作っている最中でございまして、年内には大体、できる目処でございます。で、まあ、出来上がりましたらですね、まあ、小学校区単位でですね、そういう、マニュアルの講習会したり、まあ、実施訓練したりする環境をですね、作ろうということで、今、自治防災はやっております。それから、この南中円卓会議の本論に入るんですけども、南中円卓会議に携わって私自身はちょうど4年ぐらいになります。で、まあ、振り返っていきますとですね、まあ、南中円卓会議作った時は、各、まあ、自治会からですね、また仕事が増えられないかと。うん、何やんねんと。自治会で十分やないかと。いう話がやっぱり出てくるんですね。末端の話でしょ。末端でこう、二人きりで話したり、こうするときにそういう話が出てくるわけですよ。で、そこでですね、その人たちと話して、まあ言ったことはですね、まあ、自治会単独ではできないけれども、自治会同士が協力し合うとできること。そういうことをですね、この円卓会議でやろうと思うんやと。で、協力してくれへんかと。で、例えば避難訓練の話ばっかりするんですけども、 一つの小学校に9の自治会が来ると。で、それはうまくまとまって、まあ、3日から1週間ですね、持ち答えなきゃいけないんだけど、そういうことの活動はドライスネント。各自治会単独でですね、取っていってですね、話がまとまるんだと。やっぱり、旧自治会が一斉に集まって、そういう避難訓練をして、そして、避難に対応すると。それやったらうまいこといくんちゃうかと。まあ、そんな話をですね、いろんな角度からしましてですね、なんとかね、21年、22年はほとんど空回りですわ。で、空回りの、堂々巡りがございましてですね、なんとか格好を切り出したのは23年からです。それまで2年ぐらいかかりましたね。それ、現在はですね、まあ、NPO 化になりまして、こういう体制でやっております。全部でですね、役員名簿は、でいきますと29名でございます。29名です。で、特徴はですね、この役員名簿の中の13名の方が、町田出身です。13名の方が町田出身。で、現自治会長がですね、10名ぐらいおります。それから元、自治会長が6名ぐらいおりまして、一応、市民活動をですね、経験されている人が集まってきております。で、右側に、担当会長がおるんですけども、事務局長がおります。それから、サロン未来管理運営委員長というのが、やってます。それから、環境部会代表がございます。で、広報部部会代表がございまして、コーディネーターがやっておられる、木下さんが地域活性化推進リーダーをやっていただいてます。それから、地域コミュニティ部会、防犯防災部会、元気クラブ担当とかですね、あるいは福祉青少年健全育成部会、こういう担当で、南地連帯会議は、まあ、活動しております。で、この代表並びにリーダーの下にそれぞれ、まあ、10名ぐらいの協力者がおりましてですね、現在は要するに29名の役員と約70名のですね、協力者で、南中連帯会議を運営していくと。そういうふうにご理解していただけたらと思います。それでですね、いよいよ本論に入っていきたいと思いますんで、ちょっと1ページ目からお願いいたします。円卓会議を地域づくりのきっかけというのは、この3つがあるということでご理解いただけたらと思います。その次お願いします。で、南地連帯会議推進事業の中の、ここで説明しておきたいのは、地域コミュニティ誌の発行ですね。今皆さんのお手元に18号と19号がございます。こういうものをですね、年4回出しております。で、一番最近の2013年11月の第19号はどんなことを載せているかというのは、1ページのここを見ていただきたいです。ここ。NPO 法人南地連帯会議が設立されましたという報告とか、あるいは夏休み親子工作教室は、こんなことをやりましたとか、それから部会報告で、こういう活動をやってますとか、後で説明しますが、自治会交流会ではこんなことをやってますとか、そうそうですね、こういう、目次を作って、約8ページで、まとめて、これはもう、南中連帯会議っていうのは、全部でですね、7000社会、2万3000人が対象なんですけども、そこの7000社会に、全部配っているというのが、現状でございます。それから、ホームページ開設してます。一 点ね、これはね、簡単なんですわ。南中円卓会議ってこう育つとですね、ホームページがポーンと出てきて、それで、21年の3月が、設立なんですけども、それ以外のずっと、今日までのですね、ストーリーが、そのホームページに載っております。ぜひ、ご関心のある方はですね、ブログもありますし、ぜひ、見ていただけたらなと、そういうふうに思います。それからですね、あと、この下に、講演会という会徳で話すんですけども、こういう活動をやってますんですけども、実はですね、11月のですね、30日、コミセンでですね、健康講座で認識支持症とはということで、健康講座やります。で、これはですね、皆さんもすでにご存知だと思うんですけど、最近、認知症ものすごく増えてるんですね。まあ私も半分ぐらい認知症になってるんですけども、なぜ認知症が増えてるかっていうのはわかります。長寿社会になったからですわ。もうそれが全てでございましてですね、認知症をどう防ぐかという健康講座あります。それからですね、もう一つ最近ではこの、12月7日にですね、実は10月16日付で、NPO が設立されましたので、それを記念で、まあ、吉田市長に、祝辞いただくことと、それから事例研究でですね、多世代交流によるコミュニティの再生っていう、これは仙北ニュータウンのですね、の街づくりっていうことで、スマイルセンターがですね、立ち上げております。で、私の方は、南中円卓でですね、まじすぐ一気を考えてますんで、そういう意味では、目的は同じなんです。ただ、やり方がちょっと違うんで、そのまま事例を、発表してもらうと思ってます。で、ここでですね、皆さん、この、認知症に、ご興味があると。あるいは、この、南中円卓会議設立記念行事、興味あると。いう方はですね、ぜひ、この店に来てください。来られてですね、ああ、今日はおもろかったと。ああ、今日は良かったと。いうふうに、必ず思っていただけるようにですね、こちらの方も、準備いたしますので、ぜひ来ていただけたらと思います。それからその次に入っていきたいと思います。コミュニティカフェというですね。この南中円卓会議コミュニティカフェ事業というのはですね、これが生まれたのはですね、各自治会でですね、月に1回か2回、やっぱりふれあいサロンみたいな企画をしてるんですけどね。これのもっと頻度をですね、高くしてですね、で、いつでもサロン未来で、談笑できるというような環境を作ったらどうやと。そしたら各自治会も喜ぶし、住民も喜ぶんちゃうかと。いうことで、トライをですね、最初はコミッションの創作室を利用してね、で、ちょっとやり出したんですが、まあ、反響がちょっといいもんだから、これは思い切ってですね、シャラン未来っていう、事務所を作ってですね、やろうやないかと。で、大体6つテーブルがございましてですね、で、全部座ったら、まあ、27名と。で、まあ、実際の中身はですね、協力金で100円もらいましてね。それで、コーヒーとお菓子、あるいはお茶も用意してますんですけど、それを、まあ、提供すると。で、提供する、まあ、やり方は、協力者ですね、40名ぐらい手伝ってくれる人がおりましてね、本当感謝なんですけども、その方々が、まあ、 火曜日から、土曜日までやってるんですけど、大体、1日ですね、3名ぐらい応援していただいてやっております。で、まあ、協力者だけ頼むっていうわけにもいきませんので、まあ、円卓事務局の方法もですね、先ほど言ったメンバーが、大体その時2人ぐらい聞いてですね、やっています。だから、常に円卓事務局におりますんで、各自治会のとかの会長さんとかがよって、この件どうするとかですね、いろいろな相談あったりとか、そういう対応もしています。それから、サロン未来に一人で来られるという方もおりますんでね、まあ、最初に参加はちょっと会うまでちょっとなかなか喋れないけど、もう徹底しましたら、おはようございますって言うね。天気ですな、言って、そういう会話をですね、まあ、するようにして、うまく、楽しい、この雰囲気を味わうようなことを、まあ、努力しております。これは、当たりましたっすわ。当たりましたっすわ。当たる当たらんっていうのは、いろいろあるんですけど、南中の、住民の皆さんに、まあ、喜ばれている一つでございます。今後もこれは、継続して、続けていきたいと思います。だから継続はですね、最初の協力者が、まあ、予算をおったんですけどね、それからまあ健康を悪くしたり何かがしてですね、ちょっと今協力者人数ちょっと減ってきたんですわ。それをまたドライ化して増やそうということで、今、心配してると、やきもきしてるというところでございます。それではその次ですね、あ、これは実際の、開設後の、なんですよ。こんな雰囲気でやってるんですよ。松原の下のですね、ちょうどダイソーの向かいでやってまんねん。ですから、もし、お湯の時ですね、見に来てくれはったら、もう一発ですわ。どんな雰囲気でやってて、っていうのは一発ですのでね。ぜひ来てください。私の当番は火曜日と水曜日です。必ずおりますんで。応対させていただきたいと思います。じゃあその次。鼻いっぱい運動。この鼻いっぱい運動っていうのはですね、これも結構各自治会に喜ばれました。で、実際鼻いっぱい運動で、こういう花壇をですね、作ったのは、西山台、どう説明したらいいのかわからないけど、西山台三丁目南っていう、あの辺のこう、ところからですね、小野台、一丁目まで、こう、やったんですけども、実際、西山台の一丁目、二丁目、三丁目、それから小野台、一丁目、で、この、各省のやつを、南中がまとめて、いろいろ応援いただいてやったわけです。これが、単独のですね、自治会だけではですね、花いっぱい運動は、ま、なかなか展開できないんですね。それから、もう一つやったのは、市民のところのですね、ここは南中とかやったかな。ここが西山台三丁目南でして、で、そこから、なんですわ、南第二小学校のところですね、だったんですけど、ここは、5丁目、6丁目、2丁目、3丁目がかかるとこなんですね。で、自治会単独ではそんなことできへんけども、その人たちが協力すると、そこのところの花壇作りができると。それからもう一つは、さっきちょっと言いそこ間違ったんですけど、西山台1丁目から、南中学校で、まあ、そこが1800メートルあるんです。けれども、まあ、それをやったと。いうことで、喜ばれています。ただね、この花いっぱい運動っていうのは、やった後気がついたんですけど、メンテナンスが大変だよね。 年にやっぱり 2,3 回ね草に切りせなあかんのさ。それからね終わるやつがおりましたね。
これ切れるんですかこれ。
なんかその蹴ってねそのね修理もね結構大変ですわ。だけどね、そこで車で走ったりこうしたらいいと思うんですけど、綺麗ですよ。ええ。本当綺麗でね、一番喜んでも、こういうバス通りのですね、清掃っていうのは、僕のにとっての重要な仕事なんですけどね。ああ、何週ようやってくれてると、ありがたいと。いうことで、市からも、感謝されていることです。でこれも自治会単独ではできないんですね。やっぱり自治会同士が協力し合ってできて、で、町を薄くしたということで、これも大体、うまくいったなということです。それからその次はですね、話は、現金ウォーキングですね。で、これはですね、各自治会とももちろんウォーキングやってます。私が小野台4丁目で、いつも第3日曜日がウォーキングの日で、9時から12時まででウォーキングしてるんですけども、もう一人ひねりしてですね、私もそれに参加してるからね、なんなんだけど、ウォーキングプラスフェスティバルですね。それを付け加えたら、各自治会からですね、ウォーキングに参加するんちゃうかということを考えたんですね。でそれはどういうことかと言いますと、ウォーキングコース、まあ、ABC に分けまして、でもうすぐ体力のある人、真ん中の人、それから、まあ、75から80でも十分歩ける短期コース、この3つを作ってですね、それからウォーキングで帰ってきましたら出発は南第二小学校とか第三小学校なんですけど、帰ってきましたらですね、そこで南第二中学校の、ブラスバンドを呼んでですね、ガンガンガンガンガンガンガンガン、音楽活動をするんですね。で帰ってきて、それを聞いてるともうすぐ気分がいいんで、みんな残ってわーわーわーわーと世間話しながらですね、大運上場にみんな集まって聞いてくれています。それからもう一つはやっぱり 腹が減りますんでね、腹が減るんで豚汁サービスとかですね、それからちょっと市役所から協力してもらってアロハ米をもらってですね、それを全員にこう配ってあげると、そういうことをしてあげてます。それから最後にですね、抽選会です。大体日本人で抽選会で当たるのは大好きやね、大好きですね。これはもう最後まで残ってますわ、みんな。ほんで、お米当たったら、キャー言ってね。ほんで、この図書館で500円の当たっても、キャー言うしね。うちの会員なんかも、500円のあれは、バスレーンの商品券か。もらって、こっち喜んでましたけどね。そういう、ウォーキングプラス、なんかそういう催し物っていうセットでですね、企画したらみんな喜んちゃうかということでやったんですけど、今ではだいたい500人ぐらい集まって、大人以外でですね、楽しい活動をしています。で、これも、単独ではできないですよね。まあ、何週っていうくくりで、まあ、できることも一つだろうと、そういうふうに思います。これ、それでは次は、元気教室。でこれもですね、うちの、事務局のメンバーに中井種さんという女性がおるんですけども、でこの方は、高齢者の福祉活動にものすごい関心があってですね、ふりあいサロンというのは、未来サロンというのは、大体、12時40分から4時30分の間使うんですね。そうすると、その未来は午前中空いてるわけでさ。で、午前中のこの空いてる時にですね、 高齢者の元気体操をやりたいと。で、場所はサロン以外やるから、もうただやと。で、やらせてくれませんかっていうことでですね、やりまして、最初にまあ10名ぐらいからスタートしていったんですね。で、それがどんどんどんどん、大きくなっていきましてですね、現在は、毎週火曜日、80名の方が参加してですね、元気体操をやっています。で、もちろんこれには、市役所も、バックアップしてですね、また講師料金いりますからね、専門の講師の方いりますから、バックアップしてやってます。で、まあ、市役所としたらですね、まあ、できるだけ介護保険は使ってもらいたくないんですよね。我々も介護保険使うとこまで行くというか、毎日元気に暮らしたいですね。で、双方が合致しましてですね、それで、なんていうか、やっぱりね、ここに来られる人はまあ、平均75ぐらいだと思います。もうちょっと上は80までおりますけれども、毎週火曜日来て、2時間ぐらい、椅子体操なんですよね。足の悪い人でも、元気になりますという、ことでですね、専門の、コーチが、元気体操を、まあ、やってくれていると、いうことでございます。で、これはですね、高齢者対策として、いろんなところからこう来てます。もちろん、各自治会単独でもできないことはないですけどね。それはまあしたけど、専門の講師を呼んで、アシスタントをつけて、運営していくっていうことになると、ちょっと、大規模じゃないとできないと思います。で、実際ここではですね、今専門の講師が一人と、で、アシスタントで、南中円卓会議のメンバーから、その中谷さんという人と、浅野さんがやってまして。で、運営はですね、80名の方のうち10名がですね、協力者になって、椅子の準備とか、中を、参加者の準備とか、そういうお手伝いをして、まあ、全員でですね、運営しているという感じでやっております。あと12分。あと12分でございます。次をやります。これ、防犯防災事業でですね、今、防犯パトロールのうち、一回は、部会員の自家用車で、とうとう書いてますけども、これをですね、防犯パトロールを始めようっていうのはですね、まあ、その当時、私も防犯防災のメンバーだったんですけども、東北大震災でですね、いろんな県から自分のお金を出してですね、現地行って、で、自分で、宿泊するとこを探して、で、食事の確保をして、ボランティア活動をしているっていうのはですね、まあ、テレビで放映されたんですが、で、それを見てですね、もう防犯パトロールね、ぐちゃぐちゃ言わんと、それぞれの車でもう、走れやと。で、事故起きたって、自分に保険かかってないから、別に噛めんやないかと。それでもやれやっていうことを言うたんですわ。で、それまで2年間、堂々巡りしてるんですよ。で、こっからスタートしようやっていうことを言ったからやね。もう2年間、堂々巡りしてましたから、もうやるかと。いうことから、防犯パトロールが始まりましてね。で、それをコツコツやってますと、まあ、市役所も、うちも、アバターから、まあ、協力するわ、ということで、市役所と共同でこう、やるようになりましてね。で、現在は、アパト市役所から借りましてですね、で、火曜、水曜、金曜、回ってます。で、回るとこはね、やっぱり3つの 小学校の下校時に合わせてそこを、回るっていうのと、それから、加盟、この南支援宅会議に加盟する自治会は、15なんです。で、15の自治会の、自治会館を周辺を回ろうと。そういう意識で行くと、まんべんなくこう、回れますんでね。そういうことで回ってます。これは今もマイクつけてですね、南支援宅会議、青色防犯パトロールカーです。不審者がおりましたら、警察に連絡してください。家の鍵はきっちり閉めましょうとか、そういうのをマイクで言いましたね。それでこれやってるんですけども、黙ってマイカーで走ってるときは、全然反応なかったんですけどね。この11月からそういうやり方して、校正振ってくれるしね。子供は、子供のやつもあるんですわ。子供の下校時はですね、広がらないように帰りましょう。まっすぐ帰りましょうというようなことを言うんですよね。その子供はこう、そしたらこっちもね、やる気出てきてね、面白いもんですわ。その次話行きましょうか。あと12分ということなんで、こういう話をしたらですね、実際自分がやってることだから、次から次とこう、話が、出てきてですね、長引いてきます。それで、最後にですね、これはきっちり説明しとけと、木下コーディネーターから言われたんですけども、NPO 法人を目指している理由っていうのをね、ちょっと説明しといてくれへんかと。ということで、この、遠隔ニュースの18号っていうのをちょっと見ていただきたいんですが、NPO 法人を目指しているって、この真ん中のところに書いてございますんですけどね、NPO 法人と市がこれまで以上にパートナーとして共同連携しながら地域住民の街づくりを進めることができますと。こう書いてあるんですけども、これの理由はですね、NPO 法人になりますと、2年間の事業計画書、事業予算書を提出しなきゃいけないんですわ。それから、もう一つはですね、必ず毎年活動報告書を市に提出しなきゃいけないんです。それと同時にですね、住民の皆さんに情報を公開しなきゃいけないんですよ。で、そういうように、なってましたね。だんだんと私、任意団体からこう NPO になりますと、体質強化になるんですよね。そういうことが、一つです。それから、事業予算が、申請により、交付金として交付されますと。で、先ほどちょっと田中課長が説明したように、今はですね、我々に発注権限ないんですよ。一本の鉛筆買うのも、インク買うのも、コピーのペーパー買うのもですね、全部市に頼んで、市が、調達して我々に届けてくれると。そういう仕組みなんですね。で、この交付金になると、交付金について、先ほど言った500万ほどが、予算、計画書を提出すると一気に振り込まれてですね。そして、我々の、タイミングにいいような段階で発注できると。別に市役所にいちいち相談さんでもええと。いうふうになるということで、NPO にしました。それから NPO 法人で様々な契約行為が変わるようになりますと。例えば今、サロン未来という事務所を書いてますけども、この契約はですね、市役所になってます。市役所。市役所と、で、南支援宅会議というのは任意団体ですから、そういう、契約っていうのはできません。で、ですから全部市役所が契約をして、で、我々に、委託するという格好ですけども、今後 NPO になりますと、直接ですね、入っているところはハーチっていうところが管理してるんですけど、ハーチとの、契約が出てると。そういうことが可能になります。それから、NPO 法人による登記や資産、獲得が可能になりますと。最終的に2年ぐらい経ったら、やっぱり車が欲しいんですよね。 いろんな活動するのに車が欲しいんですけども、お金が貯まったらですね、そういう車を買うということもできます。まあ、自治会で車を買うという場合にはですね、全部個人名になりますけども、遠征になりましたら、法人名で購入することができると。そういうメリットがあります。それから、有償ボランティア制度導入による人材の確保っていうのが可能になりますと。まあ、これからどう運営していくかっていうのは、これからの話なんですけども、将来はやっぱり有償ボランティアの制度の導入をしていかないとなかなか人材確保はできないんじゃないかと思ってます。それから、コミュニティビジネスの取り組み、新たな公共サービスに担い手、市役所から委託業務を受けて、それをまあやっていくと。具体的には、指定管理業者ですね。例えば、コミセンはコミセンっていうので、今、他の委託業者がやってますけども、その、何系団体が、コミセンの、委託業務をやりたいということであれば、印刷参加資格があります。そういうことから、NPO 法人を目指している理由でございます。地域でトンボで、もっと時間あれば、もっといろんな話ができるんですけども、これで終わらさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
いろいろ分かりやすく、ありがとうございました。ちょっともう3分ぐらいはあったんですけどね。それでは残りの時間で、質問をお受けしたいと思います。どうぞご自由に、挙手をお願いします。
はい、まあ、友達のことは思いませんけどね、夏場が良きようになったら他のサインは確かに結構なものなんですけど、ね、それで、狭山と、ね、もう一つ小学がありますよね。それが、名乗り上げて、NPO の第3位やと。そうした場合、3つになりませんか。それでも、役所の方がよろしいか。
はい、この4月に改定しました条例に、遠隔会議の NPO 化ということを謳ってまして、はい、すみません。この4月に制定いたしました条例の中にですね、遠隔会議の NPO 化という項目、努力義務という形で、遠隔会議が、自立できるように、自立した活動ができるようにということで、遠隔会議は NPO 法人化を目指すものとするという規定を設けておりまして、努力義務という形にしております。ですので、それぞれ遠隔会議によって、それぞれの個性があって、特色があって、それぞれ目指しているところがありますので、市としては、必ず取らなければならないということではなくて、今、有田議長からお話しいただきましたように、南中遠隔会議では、そういうのを取って、将来的にはコミュニティセンターの指定管理者をしようというのは、そういう大きな目標を持っておられます。で、あと、実際のところですけども、第三中学校区と狭山中学校区につきましては、今のところ、NPO 化を目指すという動きは出ておりません。まあ、将来的には市としましては、それぞれ、遠隔会議が NPO 法人化を取っていただいて、地域の町づくりに活躍、自立して活躍していただきたい、将来的にはミニ市役所を目指してほしいというのはそういったところにございます。以上です。
ただ今こういう現場ばかりですよ。 NPO をやったら予算が取れるとか、ただ、どうしていいかな。例えば NPO でお金入る。でも、埼玉と他の中学校は潰せないから、お金入ってこない。っていうので、考えたら、ちょっと、きちんとうまく言えませんけど、公平したいとかね。とこは潰せんやけど、お金入ってくる。でも、潰らんとこは、まず言うてる、努力義務がないから、お金が入ってこないっていうような、 なんか公平さ。
ああ、はいはい。あの、おっしゃりたいことよ。不公平やないかっていう話ですよね。あ、確かにね、そういう見方も、わかります、わかります。そういう見方もあるんですけど、やっぱりね、それぞれの地域で、それぞれ特色ある取り組みということで、あの、昔のね、行政でしたら、みんな平等に同じようにせないかんというのも、当然、あの、公平性の原則というのはありますので、当然なんですけども、やっぱりこれからの地域づくりというのは、それぞれやっぱり地域で特色の例えばね、南中学校区なんかでしたら、昭和40年代に開発されたニュータウンが、まあ、首都になっておりますので、その頃に、まあ、働き盛りの方が、こう、移転して、移住してこられて、もう40数年経ちますよね。ですので、やはり、第三中学校区とか、狭山中学校区に比べたら、非常に、まあ、高齢化が進んでいる地域なんですよね。ですので、その、地域に、まあ、小さな大阪狭山市の中の3つの中学校区という、そういう小さな中でも、やっぱり地域ごとにそれぞれの特色があって、それぞれの、まあ、違いがあるので、それぞれの、まあ、同じ取り組みも必要ですけども、それぞれの地域に合った取り組みが必要になってくるということで、必ずしも、取らなければならないというのはそういったところにあって、それぞれ地域が個性のある取り組みをしてほしいという思いも持っております。決してその、平等の観点からしたらもうおっしゃる通りなんですけども、まあ、そういった地域に応じた、取り組みというのを進めていってほしいという思いは強く持っております。以上です。
よろしいでしょうか。あ、ただ、まあ、今のご質問は、必要なものは現物支給はされると、予算出すことでですね。で、現金は確かにない、順に使えるお金がないという不公平さを言われたわけですね。
ただ、
ちょっと、自分の方だから、はい。なんか、一つが OK、だけど、あとの二つは OK したいんだったら、こういう A 面が、そこならないっていうかね、なんか。はい、ちょっと、追加で。確かに、追加で。実際にね、NPO を取ってないからといって、何もできないということではございませんで、南中学校区も NPO を取るまで同じ形でやって、今もまあそういう形なんですけども、やっていただいておりまして、市の方で、こういう事業をやりたいということでご提案いただいたものについては、その市の各担当グループの方で予算化をいたしまして、でその予算を執行しながら、まあ共同して、やっているという状況でございますので、ただ、やり方として、お金をそのままお渡しするか、市の方で予算を組んで、それを執行して物をお渡しするかという違いで、まあ、多少違いはありますけども、できるということに関しては同じだというふうに認識をしておりますので、ご心配いただくほどのことはないかなというふうに思います。以上です。
はい。どうもありがとうございました。有田議長の説明で皆さん非常にその何千円高いのやってる内容っていうのは分かりやすくなったんじゃないかと思うんですけども、この講義の前に私の方からの皆さんへの質問なんですけどね、それぞれの地域での円卓会議、どれほど知っておられたかということですけども、どうですか、円卓会議のニュースを見られた方、それぞれの地域の円卓会議のニュースを見られた方、どれぐらいおられますか。読まれたことがあるという方、挙手をお願いできます。あ、ほとんどの方見ておられますね。安心しました。それから、実際に、行事に参加したことがあるという方、挙手をお願いできます。まあ、半分、ちょっと多いぐらいですよ。まあ、だいぶ各地域で浸透し始めたということでしょうかね、円卓会議の活動が。はい、どうもありがとうございます。じゃ、はい、どうぞ。
私、あんまり円卓会議にしたら、3つの地域にありまして、円卓会議はそれぞれ活動されています。で、その地域に住む人は、そこの地域の円卓会議の行事にしか参加できないのかどうかっていうのが一つと、それから、もう一つ、このいただいた資料の9ページに、予算編成を受けられるって書いてあるんですけど、この予算編成という予算っていうのは、先ほどから説明されてた、その円卓会議が、いろんな事業を行っています。 自消費のことを言われているのかどうかというと、それからもう一つは最後に、その中でソフト事業に限定されるんですけど、そのソフトとハードの違いっていうのは、具体的にこのソフト事業というのはどういうことを言うのか。
はい、すいません。一つ目の、自分の住んでる地域しか参加できないのかっていうところですけども、それはそれぞれの、イベントによって違うと思うんです。例えば、狭山中学校区のサイリンピックっていうのをされておりますけども、それは、まあ、主には狭山中学校区の方でやっておられますけども、そこに入ることはもちろん問題ないですし、そういう、されてるゲームとかに参加したいということでやっていただけたら、参加できる仕組みにはなっております。基本はまあ、中学校区で取り組んでるので、そこにお住まいの方がそこにっていうのは基本なんですけども、必ず、それからよそ行ったらあかんのかっていうことは決してそうではございませんので、広く、円卓会議っていうのは広く開かれたものでございますので、そういう参加できる行事があれば、ぜひ、いろんなところにでも行ってご参加いただけたらありがたいなというふうに思います。で、二つ目の、二つ目が、何でしたかね。あ、予算編成を委ねることの定義ということで、これは、予算編成ということで、例えば、円卓会議の方で、こういう事業をやりたいということで議論されまして、でそれを、議論された内容を、その円卓会議の総会などで決定いただいて、まあ、ご提案いただくと。例えばこの事業、例えば南中円卓会議で言うと、南中円卓会議推進事業ということでニュース発行しますとか、講演会しますとか、そういったいろいろ諸々のものを、これでなんぼ、これでなんぼ、これでなんぼ、総トータル、例えば150万ということで、ご提案いただくと。こういう事業をやりたいので、こんだけに費用がかかります、市の方で予算をということでご提案をいただくと。それを受けまして、市の方ではそれぞれの内容をちょっと確認させていただいて、法律に違反するものなどは予算ができませんので、できるだけ地域の皆さんの意見を反映したいという思いのもとに、それぞれの事業でいくらという積み上げをさせていただいて、それをまあ予算要求という形で、市の各担当部署の方から、予算要求という形を取りまして、でそれを、まあ、最終財政担当などの査定は入るんですけども、それで予算化していくと。で、最終、3月議会で議会の予算の承認をいただいて、予算を執行するということで、予算編成っていうの、予算提案とかいろいろ言葉ってややこしいんですけども、簡単に言いますと、円卓会議の方でこんな事業がしたいからこんだけお金がいりますよっていうご提案をいただいたものに対して市が予算化をするっていうイメージで捉えていただいたらいいかなと思います。で、最後、ソフトとハードの違いということなんですけども、一つね、ちょっと例を挙げてみますと、有田議長の方からもちょっとお話しあったんですけども、防犯パトロールの円卓会議の方々が一生懸命やっていただいております。で、その防犯パトロールに使う青パト、青色回転灯のついた、自家用車ですね。青パト、いわゆる青パトっていうものですけども、そういったものを、まあ、一度提案で、青パトが欲しいということでご提案いただきました。ところが、やっぱりそういう車の購入ということになりますと、ちょっとソフト事業という位置づけでは難しいなということで、これ結局予算化できなかったんです。ハード事業という位置づけになっちゃいました。あと、例えば、地域のエリアの中で、この部分の、場所に何かを建てたいというようなことがあれば、それは建設事業ということになれば、ハード事業ということになりますので、ハード事業、ソフト事業というのは、例えば講演会するとか、あと、ニュース作るとか、そういったものは、ソフト事業という形でご提案いただいておるんですけども、土木工事とか建設工事とかそういうものを、ハード事業、広く捉えるとハード事業。あと、皆さんにこう、円卓会議を広めるとか、円卓会議でこう、地域のつながりを作っていただくようなものをソフト事業というようなイメージをしております。で、例えば、池田市なんかでも、こういった予算制度、本市よりもちょっと早く進められておるんですけども、池田市の場合はね、同じように、協議会の方から提案いただいて予算化をされてるんですけども、ハード事業も OK というようなことでやっておられます。ですので、これは、それぞれの、市の方で設計した、作った制度のもとにやっておりまして、本市の方では、やっぱり一番大事なのは、その地域の皆さんが、 だんだんコミュニティが希薄になってきているので、それをもう一度つながりを作ってほしいというのは大きな目的がありましたので、そういったことに、つながるようにハード事業というのは、まあ、あの行政がやりました。ソフト事業、地域のつながりが出るようなものをお考えいただけたらありがたいということで、ハード事業の方は、除くというような形の制度設計にさせていただいております。以上よろしいでしょうか。
あと若干時間ございますんで、ご質問ありました、もう一件ぐらいはお受けします。はい、
第三集落交付のですね、野原プロジェクトについてですね、もう少し詳しく活動状況、環境ともいろいろ循環型ですから関連があると思うんですけど、この活動は全国的に滋賀県中心になっていると私は聞いておるんですが、どのような進め方をされているかですね、もう少し詳しく教えてください。
はい、菜の花プロジェクトをご質問いただきました。おっしゃいますように、滋賀県の方でかなり進んでいるということで、まずはその進んでいる地域を勉強しようやないかということで、第三中学校区のメンバーの皆さんが、愛東、滋賀県の愛東町、今東近江市になるんですかね、そちらの方のエコプラザというところで、実際菜の花の植えて、その油を使ってまあろうそくを作ったりするような取り組み、勉強に行かれました。まあそういった勉強に行かれたものをもとに、いろいろやっぱりその中学校区の中でも、その菜の花を作って、で、菜の花を、きれいな菜の花を咲かせて、その後、その種を取って、まあ、菜種油ですかね、いうのを作ってっていうようなことを考えておられまして、まだ始まったばかりです。そういう、今年の4月に、勉強に行かれて、で、実際、この10月ですね、10月終わりですね、各市内の公共施設とか、小学校とかに、国内の小学校とかに、その菜の花の、種をまいたプランターですね、プランターをこう設置して、これから、菜の花を咲かせていくということで、まだ始まったばかりで、実際にその循環型社会というのは大きな目標で、まだこれからというような段階でございます。よろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。それではこれで終わりたいと思います。来週はお休みでございまして、30日最後振り返り講座ございます。その頃にはちゃんと暖房が入っている予定でございます。それでは最後でございますが、班長さんお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと通達のお知らせなんですが、今日終わります。来週でおしまいということになります。最後に